3, 2, 1, 0.
We quando recommend time listen.
ゆるめたタイに缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の雲に届きもせず消える。
さあ今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。今週の MC 当番は花岡恵子です。いつもはこの番組今一番タイムリーなおすすめをご紹介しているわけなんですが、毎月第4週目の土曜日と日曜日は朗読をおすすめということで、タイムリッスンリーディングシアターを土曜日に前編、そして日曜日に後編と2日に分けてお送りしています。さあ今日も素敵なゲストをお呼びしております。渡辺郁也さんです。
よろしくお願いします。もうさ、ゲスト紹介する段階でも笑っちゃってるよ。
いやもうすっごい
素敵なとか言いながらさ思ってないのが出ちゃって
嬉しくて、はい、もうハッピーな気分で。でも郁也さんそんな久しぶりじゃないですよね。
そうですよ、だって9月にやらせていただきましたからね。
そうでもあの時はあの過去に読んでいただいた作品を、まあ、再放送するというので、はい、トークで出ていただいたんですけども、はい、今回は実際に読んでもらうわけですから、は
い、
ね。
いやだから他にいないの。
いやいや、やっぱ絶賛の嵐なわけですよ。郁也さんが。だから郁也にやらせろやらせろってい う, そう上の声も、ね、ありまして、まあ、もちろんね私からのこう要望もあって今回に至ったわけなんです。ありがとうございます。今回読んでいただく作品が、はい、あの岡本かの子さんの茶屋知らず物語っていう作品なんですけれども、これ時代的には、うん、まあ江戸時代、
まあ、江戸時代の中期。はい、まあ、あの冒頭に元禄享保の頃っていう時から始まるんですけど、
はい、
なのでそのまあ江戸時代でいうと大体中盤ぐらい、うん、まあ、元禄だとあの幕府の将軍は徳川家の綱吉で、
ああ、生類憐れみの霊とかそういう時代ですか。で
享保とかになると吉宗、
あ
時代が元禄享保、
なんか一番安定してる時代っていうイメージがありますね。
その後ね、うん、幕末になってくるといろいろこうありましたけど、はい、まあ、そういった時代、うん、まあ、徳川がこの幕府をね、やりていた時代ですよね。ちなみに元禄2年だと、
はい、
松尾芭蕉さんが奥の細道の旅に出たとしてます。
芭蕉さんその時代の方なんですか。
僕もやっぱり学生の頃あんまり勉強してなかったものですからちょっと、まあ、まあね、せっかくだからと思っていろいろ調べたら、そうだったんだみたいな。
そうですか。じゃあ芭蕉さんがこの物語のねこう裏側でこう走ってる歩いてるかもしれないっていう。
かもしれないし、
そうなんだ。
元禄15年だと、あの忠臣蔵ってい
う感じ
じゃないですか。
あ、
まあ、あれがあったその赤穂事件っていうのが起きたのがちょうどこれくらいの時代らしいんですよ。
吉良上野介ですか。
そうなんですよね。
そういう時代なんですね、うん、じゃあそういうのをちょっと思い浮かべながら多分、うん、まあ基本的にはちょっと平和で安定した中での物語っていう感じですね。
まあ、しかもその時はね鎖国状態ですから、
はあはあはあ、はあ、
海外のものというのはあんまり変化してない時代、
なるほどなるほど、はい、あ、じゃあもう結構本当に和な物語ですね今回は。
そうですね、はい、しかも茶屋遊びのね話ですから、
はい、あ茶屋を遊びっていうとなんかお稽古さんがいたりとか、
そうそうそう
そう、お三味線を弾いてっていう、
まあ、あとまあね遊郭とかもありましたけど、そういった、まあ、女性たちがいるような町のお話というですね、
うん、
はい、
どんなエロティックな郁也さんが見えるのか。
エロティック
いや、どのくらいか皆さんぜひ最後まで聞いていただけたらと思います。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ィークエンドリコメンドタイムリッスン。
それでは作品をお聞きいただきましょう。今回は渡辺郁也さんの朗読で、岡本加奈子作、茶屋知らず物語です。それではどうぞ。
岡本加奈子作、茶屋知らず物語。元禄享保の頃、関西に宝岩、円通という二禅僧がありました。いずれも大幕宗の名僧独丹の至宝の弟子で、性格も世離れしているところから互いは親友でありました。宝岩は学問があって律儀の方、しかしその律儀さはよほど異なっています。ある時、僧を連れて劇場の前を通りました。侍僧は芝居を見たくてたまりません。そこで師匠の宝岩が劇場の何たるかを知らないのにつけ込んでこう言いました。老師、この建物の中には尊いものがたくさんあるのでございます。一つお参りしていらしてはいかがです。宝岩はしばらく立ち止まって考えていましたが、手を振って言いました。
今日はぜひ行かねばならん用事があるのだ。そうもしていられない。だがそう聞いた以上は素通りもなるまい。せめて血縁の印なりと。どれ。
と言って木戸番の前へ行って合掌礼拝しました。円通の方は無頓着表一という方です。ある人がこの禅僧に書を頼んだことがありました。円通は経に任せて流れるような草書を書いて与えました。受け取った人は大喜び、美しい筆の運びに目を細めましたが、さて何と書いてあるのか、あまりひどい崩し方で読めません。立ち止まって円通に聞いてみたところが、筆者自身の円通さえ読めないという始末。けれども円通は一向平気でした。
私の門人が私の字を読み慣れている、これはその方へ持って行って読みこなしてもらう方が早道と思うが。
まずこんな調子の人物でした。宝岩は普段紀州に住み、円通は大阪に住んでいました。ところが法務の都合で二人は偶然京都に落ち合って、しばらく逗留することになりました。こういう二人が顔を合わせたのですから、変わった出来事が起こるのも無理はありません。京都の有利として名高いのは島原ですが、島原は三代将軍家光の時分にでき、別に祇園町の茶屋というのがちょうどこの時分にできて、モダンな有利として市中に噂が高かった。それがどうやら二禅僧の耳にも入りました。もとより噂を生聞きの上、二人の性格からしてもその内容を察しられそうにも思われません。ただ
せっかく京都へ来たことでもあるから、その評判の茶屋とかいうものも見学しとこうではないか。
このくらいなあっさりした動機で、二人は連れ立って茶屋探検に出かけました。色町をさまよう男たちといえば、襟の合わせ目から燃えるような皮膚の肌着をちらと覗かせ、卵色のちりめんの着物にゴロの羽織、雲彩織の袋旅、大脇差し、ざっとこういう伊達な服装の不良紳士たちですが、そんな通りに僧侶の二人がブラブラ歩く姿はよほど異様なものであったろうと思います。二人はすだれを垂らした中から艶っぽいこしらえ声で、
よらしゃりませ、
よらしゃりませ、
よらしゃりませ
とモーションをかけている祇園の茶屋をあちらこちらを物色して歩きましたが、イカ様探検するならなるたけ大きな家がよかろうというので、門構えの立派な一軒へつかつかと入りました。
私は摂津の国宝福寺の円通と申す禅僧、これなるは紀州光明寺の宝岩と申す連れの僧、ご主人もあらばお目にかかりたい。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
渡辺郁也さんの朗読で岡本かの子作茶屋知らず物語前編をお聞きいただきました。後編は明日配信です。どうぞお楽しみに。
今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。